エニーギブンサタデー全米カレッジフットボールポッドキャスト。この番組はアメリカ在住20年以上の間にカレッジフットボールにどっぷりハマってしまったアメフト未経験者が、このスポーツの素晴らしさを素人の目線で伝えていくポッドキャストです。 NFL のことは知っているけれどカレッジフットボールのことはよくわからないという方や、もっとカレッジフットボールのことを知りたいという方に少しでも有益な情報をお伝えしていきます。皆様ご機嫌いかがでしょうか。こちらは全米カレッジフットボールのファンサイトを運営しております。エニーギブンサタデーです。で、カレッジフットボールの方はですね、先週で、6週目が終わりまして、今週末第7週目ということになります。で、カレッジフットボールのレギュラーシーズンがですね、まあ、14週あるとすれば、今週でちょうど半分っていうことになるんですよね。まあ、レギュラーシーズンが終わった後にはボールゲームとか、またプレイオフとかありますんで、またそれはまたちょっと別だと思うんですけども、まあ、レギュラーシーズンのちょうどですね、真ん中に差し掛かろうとしているということで、なんかもう開幕してから7週間、なんかもうあっという間ということでですね、まあ、カレッジフットボールの勢力図なんかもですね、まあ、だいぶ変わってできてはいるのかなっていう感じですけども、そういうですね、ちょうど前半戦最後の週末を迎えるということで、まあそれに先立ちまして、アソシエテッドプレスの全米ランキングのですねトップ25っていうのももうすでに発表されておりまして、まあ、そちらの方は私のですね、ツイッターじゃなくて X ですね、そちらの方で発表させていただきましたけども、まあ、今回はですね、まあ、前回までのパターンを踏襲しまして、この新しいですね、最新のランキングを上から順に紹介しながら、まあ、彼らの第6週目の動向をですね、簡単に振り返るということをやっていきたいかなと思います。で、また最後には、第7週目を迎えるにあたってですね、ぜひぜひ注目していただきたい試合っていうのも、まあ、簡単にご紹介させていただきたいと思いますので、お時間のある方はぜひお付き合いください。
It's done.
Connor McDavid! It's not real!
The goal of the year,
Panarin!
Part of the past, the celebrations, forgotten, the history,
Vegas Golden Knights!
History. We're back to a blank slate, clean ice. All that matters now is what happens next. The Stanley Cup Playoffs.
Eastern Conference Final begins Wednesday.
ということですね、早速ですね、アソシエテッドプレスの全米ランキングトップ25を上から順にですね、ご紹介していきたいかなと思います。ということで、第7週目のですね、トップチーム、こちらは SEC 所属のジョージア大学となっております。ジョージアは開幕のですね、プレシーズンランキングからここまでずっと1位を死守し続けているというチームですね。先週はですね、当時全米20位のケンタッキーとやりまして、こちらの試合注目浴びたんですけども、まあ、蓋を開けてみたらですね、51対13ということで、ケンタッキーを寄せ付けずということで、無傷の6勝目ということになりました。で、彼らにはですね、トップ票が50票入ってますね。トップ票っていうのは、投票権を持つ方が、そのチームを1位に押した数っていうことですね。投票者っていうのがちょうど63人いるんですね。そのうちの50人がジョージア大学を1位に押したという、まあ、そういう計算になるんですけども、まあ、先週彼らはですね35票入ってたんですね。っていうのは先週はアーバン大学とやりまして、で結構苦戦したんですね。で勝ちはしたんですが、その勝ち方にちょっと不安を抱いたですね投票者、この中からそれまで55人ジョージア大学を1位に押してたんですけども、そのうちですね、20人がジョージア、こ これはちょっと強くないんじゃないかということでですね、他のチームに1位を入れたっていうふうになってまして、簡単に言うとちょっとジョージアやばいんじゃないのっていうような、そういう感じがあったと思うんですよね。でジョージアってそういうふうになんかこう大丈夫かみたいなことを言われるとガゼン燃えるチームっていう、なんかそんな感じがするんですよね。例えば先シーズンですね、ちょうど11月に入るとプレーオフのランキングっていうのが発表されるんですが、それまではですね AP ランキングでずっと1位だったんですけども、そのカレッジフットボールランキングで初めてリリースされた時の1位っていうのはテネシーだったんですね。でちょうどその週末にテネシーとジョージアっていうのは直接対決っていうのがありまして、で1位だったのに1位を取られたジョージアはですね、それまでないぐらいの気合の入れようで、テネシー大学を打ち負かしたっていうのがありまして、疑いをかけられるとガゼン燃えるっていうんですかね。そんな感じで今週もですね、トップ票が割れた中ですね、ジョージア今年はちょっとそこまで強くないかななんて思われた途端にですね、こういう51点も取るような、そういうですね一方的な試合展開を見せたっていうのは、このジョージアのですね、メンタルの強さっていうんですかね、そういうのでですねジョージア大学にまた票が返ってきましたね。そういうことでですねジョージア大学盤石の6勝0敗ということになっております。で今週第2位はミシガン大学ですね。ミシガン大学も6勝0敗ですね。で先週はですねミネソタ大学と戦いました。でこのミネソタ大学とミシガンの対戦カードっていうのは、有名なライバリーとして知られてまして、これはですねリトルブラウンジャグっていうですね、ものをかけて争われるっていう、結構全米のカレッジフットボール界では知られているライバリーなんですけども、1892年に初顔合わせの、カレッジフットボール界では最古のライバリーの一つと、言われてるんですね。そんな対決だったんですが、この試合ミシガン大学がミネソタ大学を52対10で、圧倒して今季6勝目を飾りました。相変わらずこうディフェンスがいいですね。ミネソタ大学のファーストダウンの数っていうのが10個。そして、彼らのトータルヤードが169ヤードですから、パスに至っては52ヤードしか投げさせてもらえなかったということで、ミシガン大学のディフェンスの強さがまだ光ったかなっていう、そんな試合でしたね。で、ミシガンはこの後のことを考えるとですね、ちょっとスケジュール見てみるとですね、この後インディアナ、ミシガンステート、そしてパデュー。ここまでですね、楽勝なんじゃないかなっていう感じですけどね。ミシガンステートはライバリーゲームで、ライバリーゲームで何が起こるか分かりませんけども、現在ミシガンステートはですね、監督さんのメル・タッカーさんが解雇されたりとかして、結構ふわふわしてるチームなんで、この11月の11日、これペンステートの試合があるんですけどね、ここまで、楽にですね、これ今6勝ですから、9勝0敗で、このペンステートの試合を迎えるっていうのが、大方の予想となってますね。ミシガン大学も隙のないチームと言えるんじゃないですかね。続きまして、今週3位はですね、オハイオステートですね。オハイオステートは先週4位から1つランキングを上げております。で先週彼らはメリーランド大学と戦いまして37対17ということで、勝ってるんですが、こちらですね、最初の方がメリーランドが先制して、でそれであれちょっとなんか出足が遅いなっていう、そんな感じがありまして、でこのメリーランドのクォーターバックっていうのはちょっと前回のポッドキャストでもお話ししましたが、今マイアミドルフィンズでクォーターバックを務めているトゥアタンガバエロワの弟さんで、トゥリアタンガバエロワ、彼がいるんですね。で彼がどこまでやれるかなっていうことで期待かかってたんですけども、この日は196ヤードに1タッチダウン2インターセプションということで、完全に沈黙させられたと、言えるかなっていうことですね。その先制点こそ を、まあ、メリーランド、このタガバイロワのパスで、まあ、決めたんですけども、まあ、それ以降もうです、後半はもう、オハイオステートの一辺倒っていう感じでしたね。ということで、まあ、オハイオステートも、まあ、1試合ちょっとこのバイウィークで、他のチームより少ないんですが、5勝0敗ということで、未だに無傷を守っております。続きまして第4位はフロリダステートですね。フロリダステートは先週の5位からランクを1つ上げております。先週はバージニアテックと、まあ、試合をしたんですけども、こちらを39対17で、まあ、蹴散らしておりますけども、まあ、この試合でですね、非常に光っていたっていうのが、ランニングバックのトレイ・ベンソンですね。トレイ・ベンソンは、この試合で11キャリーで200ヤードに2タッチダウンですからね。まあ、彼の走りもちょっと見ましたけども、見事な足さばきと加速力、で、あとパワーもあるということなんで、まあ、ランニングバックが今シーズン、あんまりこうフィーチャーされてないと思うんですけども、まあ、そんな中ですね、トレイ・ベンソンは、ランニングバックの年間最優秀賞でもある、トークウォーカーアワードっていうのがあるんですけどね、こちらの、まあ、有力候補と、まあ、言えるんじゃないかなと思いますね。そして、今週ですね、5位、こちらにランクされたのが、オクラホマ大学ですね。オクラホマ大学は先週12位からランキングを7つも上げて、このトップ5に一気に殴り込んできました。それもそのはずですね。このオクラホマ大学、先週は第3位だったテキサスと対戦しましたね。彼らが対戦したのは、まあ、レトリバーライバリーっていうですね、非常に著名なライバルゲームなんですけども、まあ、こちらがですね、非常に盛り上がりまして、この試合の内容はですね、私のホームページ、ags-football.net、こちらの方に今書いておりますので、そちらの方も読んでいただけたら幸いなんですけども、まあ、圧巻だったのは最後のオクラホマ大学のまあドライブですね。クォーターバックのディロン・ガブリエル。ディロン・ガブリエルはもともとはセントラルフロリダ大学にいたんですが、オクラホマの方に転校してきまして、まあ、今年、オクラホマで2年目ですかね。まあ、彼がタイムアウトがない状況で、テキサス大学に一気にですね、攻め込みまして、まあ、最後は残り30秒ぐらいでしたかね。それぐらいで逆転のタッチダウンを決めて、そのまま勝ち抜いたっていうですね。そういうことで、まあ、テキサスの勢いがすごかったので、まあ、オクラホマも、まあ、無敗だけども、さすがにテキサス倒せないかなと思ったらですね、まあ素晴らしいディフェンスと、まあ、あとはそのガブリエルの、まあ、プレー、もうこういったことでテキサスを倒すという金星を、まあ、手に入れました。で、このテキサスとオクラホマ大学はですね、まあ、ビッグ12カンファレンスの、まあ、所属ということで、この一騎打ちでオクラホマが勝ったっていうのは、この今後タイトルレースを争う上でですね、まあ、非常に有利なんじゃないかなと思いますけども、現在のビッグ12の力関係を見ると、まあ、テキサスとオクラホマ以外についてこれているチームが、まあ、見当たらないので、まあおそらくこの2チームが、まあ、12月に行われるカンファレンスの優勝決定戦で再び顔を合わせるということになることが濃厚だと言われてますし、まあ、そうなればですね、まあ、たとえテキサス負けてますけども、そこで勝ちさえすれば、まあ、優勝チームということでタイトル獲得してプレーオフに進出なんていうこともまあ十分あるんじゃないかなと思いますので、まあ、この2チームの再戦まだあると決まったわけじゃありませんけども、まあ、あるとなればですね、非常に今からワクワクするような試合になると思いますね。そして続きましてですね、6位7位8位これらのチーム、まあ、先週と変わらずなんですけども、まず6位がペンステート、7位がワシントン、そして8位がオレゴンですね。この3つのチームとも、まあ、順位は据え置きなんですが、先週バイウィークということで試合がなかったんで、まあ、そのチームに動きが、まあ、特になかったということになってますね。そして9位には、まあ、先ほど出たこのオクラホマ大学に敗れたテキサス、こちらが3位から6位まで順位を落としましたが、なんとかトップ10にとどまることには成功してますね。 今年はですね、スティーブ・サーキジャン監督の3年目ということでですね、ようやく形になってきて、まあ、オフェンス、ディフェンスともに今上を狙えるっていうチームっていうふうに言われてまして、まあ、現にですね、このオクラホマに負けるまでは5勝0敗ということになってたんですけども、クォーターバックのクイーン・ユーアーズは、この敗戦の中でも光るプレーを見せてましたし、またランニングバックのジョナサン・ブルックスっていうのもですね、昨年までテキサスにはビジャン・ロビンソン、これから今、アトランタ・ファルコンズでやってると思うんですけども、まあ、彼ほどではないとはいえですね、だいぶこのテキサスのランゲームの主役を張れるぐらいの、まあ、タレントの持ち主だっていうことが、まあ、分かってきましたんで、まあ、タレントの質は、まあ、上にありますし、またこのオクラホマに負けたからといってこのままズルズルといくっていう、まあ、そういうことも想像できませんので、まあ、彼らですね、このあと今週末がヒューストン、あと BYU、カンザステート、TCU、アイオワステート、テキサステックと、こうランカーチームが、まあ、今のところいないので、このままですね、11勝1敗でレギュラーシーズンを終えるなんてことは、まあ、十分あり得るんじゃないかなと思いますね。まあ、そうなれば、まあ、さっきも言ったようにオクラホマとの再戦っていうのは、まあ、十中八九起きるんじゃないかと思いますね。だから彼らも負けてかなり悔しい思いしてると思うんですけども、まあ、これでまだ終わりじゃないっていうことですね。そして10位にはサザンカリフォルニア大学です。サザンカリフォルニア大学は先週9位から1個ランキングを落としますね。まあ、USC はですね、今季最高で5位まで上がっていたことがありますけども、そこからですね5位、8位、9位、10位って週を追うごとにランキングを落としてるんですね。まあ、それの割に負けてはいないんですけども、まあ、やっぱりその試合内容的にいまいちピリッとしないところが投票者の、まあ、印象を下げてると思うんですよね。まあ、そんな中でオクラホマとかフロリダステートもそうですけども、まあ、そういったチームが非常に光る、まあ、プレーをしてまして、まあ、印象的には、まあ、苦戦して勝ってる USC よりも、まあ、強いチームとやって快勝する、そんなようなチームたちが、まあ、彼らを追い抜いていくということで、まあ、USC は負けてはないけれども10位に下がってしまいましたね。で、先週はですね、アリゾナ大学とやりまして、試合開始後17対0でリードをされるなんていうですね、ここまでやられるかっていうか、そのディフェンスがあんま良くないっていうのはずっと言われてるんですけども、オフェンスもですね、ちょっとスローな感じでしたね。あわよくばレギュレーション中に負けちゃうんじゃないかっていうぐらいの、まあ、そんな感じだったんですけども、こちらですね、ケイレブ・ウィリアムスの活躍もあって、なんとか同点に追いつきまして、まあ、USC は逆転するチャンスがあったんですけども、まあ、フィールドゴール失敗して、で、オーバータイムに突入と。結局3回のオーバータイムの末に、まあ、最後はやっぱりこのケイレブ・ウィリアムスの足が、まあ、見せてくれまして、この時のね、プレーも非常に面白かったんですけども、カレッジフットボールのオーバータイムっていうのは3回目以降は2ポイントコンバージョンのこの一発勝負で点を取り合っていくっていう、まあ、そういう形式に数年前から変わったんですが、このケイレブ・ウィリアムスが率いる USC ですね、2ポイントコンバージョンの時にですね、突如として6人の選手がもうちょっと左側の方にバンチフォーメーションみたいなのを組みまして、やっぱそちらの方に反応しなきゃいけないので、アリゾナ大学のディフェンスも、まあ、6人ぐらいですかね。これマンカベレージだったら多分そっちの方に全然裂かれてたと思うんですけども。で、そして手薄になっている、まあ、でも手薄になっていると言っても数的不利であることは変わりないんですが、まあ、USC はまさにこのケイレブ・ウィリアムスの足にかけたと言ってもいいと思うんですけどね。このバンチに組まれた方じゃない方に、ケイレブは走っていきまして、まあ、途中ですね、素晴らしいフットワークで敵をかわして、ギリギリのところでタッチダウンを奪って、で、アリゾナはその返しの2ポイントコンバージョンで失敗して、なんとか USC が勝ち抜いたっていう、まあ、そんな試合だったんですけども、まあ、勝ちはしたけれども、まあ、ディフェンスも相変わらずだけども、今回はオフェンスもですね、なかなかこう、アリゾナ大学を振り切ることができなかったということなんで、まあ、ここに来てちょっとなんか心配な感じですよね。 で、面白いと思ったのはですね、ちょうどこのオクラホマ大学がですね、まあ、テキサスにまあ勝ったっていう話はしましたけども、もともとこのリンカン・ライリー監督、今 USC の監督ですね、この方はオクラホマにいたんですね。でオクラホマでもまあ似た感じで、まあ、とにかくオフェンス力で押していくっていう、まあ、チームを作っていて、まあ、ディフェンスが あるのかないかわからない、そんなような感じだったんですね。それが逆にオクラホマで、いかにこう点取れてもこうプレーオフで一勝もできなかったと、まあ、そういうことにつながってるんじゃないかっていう人がいて、でそのライリー監督が2年前にですね、サザンカリフォルニア大学に今移籍するということで、だいぶ反感を買ってはいたんですが、その代わりにやってきたこのブレント・ベナブルズさんっていうのが、まあ、ディフェンス畑を歩いてきたっていうコーチで、さすがですね、今シーズンディフェンスの力がですね急上昇してまして、で今まではライリー監督を裏切り者みたいな風に言ってたオクラホマのファンは、逆にライリー監督いなくなって、でベナブルズさんが来たことで、まあ、ディフェンス力が上がって、でオフェンスもしっかりしてるので、まあ、ライリーさんいなくなってよかったみたいなね、そんな話をしてる人でもなんかいるみたいなんですけども、まあ、いずれにせよですね、このサザンカリフォルニア大学、ここからさらにパック12の対戦が、まあ、熾烈を極めていくと思いますので、このままだとね、まだ無敗ですけども、本当に無敗でレギュラーシーズン切り抜けられるのかなっていうのは、ちょっと疑問かなと思ってしまいますね。次に紹介したいのは全米11位のアラバマ大学です。アラバマ大学は先週と変わらず11位ということで順位を変えておりませんけれども、まあ、先週はテキサス A&M 大学と戦いまして、こちら26対20で、まあ、なんとか勝ちました。でこの試合ですね、ここまでアラバマ大学は、まあ、ランで押していくっていうの話を、まあ、ちょっとしてたんですけども、というのはこのクォーターバックのジェイレン・ミルローっていうの、この彼の持ち味が機動力だったり、まあ、ランプレーだったりとかするんで、でパスがそこまで上手くないのかなっていう、まあ、印象だったんですね。ただですね、このテキサス A&M 大学の試合では、まあ、彼のパスプレーが光りまして、321ヤードに3タッチダウン1インターセプションと、そんな数字を残してまして、非常にですね、このミドルからロングのパスが通る確率がちょっと上がったのかなっていう感じがしますね。で、この試合見てて、さらにちょっとおっと思ったのは、アラバマ大学のこのオフェンシブラインのこのパスプロがかなり磨きかかってたっていう感じがしますね。見るのがポケットの中で頑張ってるっていうのは、もうここ見ててすぐ分かったんですけども、まあ、彼だったらですね、去年とかだったら多分すぐにプレッシャーかかるとスクランブルで逃げてっちゃうと思うんですけども、今シーズンはポケットの中でかなりこう耐えてオープンレシーブを探してるっていうのがまあ見られまして、さらにこのテキサス A&M の試合ではオフェンシブラインの5人がですね、かなりこうミルローに対してこの壁を作ってあげれる時間がすごい長かったなっていう感じ で、アサイメントミスしたのも本当数えるしかなかったんじゃないですかね。まあ、そんな感じでポケットで時間を稼いでもらえたおかげでですね、ミルロー300ヤード以上を投げたということで、これは今までとはちょっと一味も二味も違うなっていうふうに思わせてくれましたけども、逆にですね、これまで結構ランで押したって言ったと思うんですけども、そちらの方がこの試合ではですね全然出てなかったですね。こちらチームのトータルで23ヤードしかランが出なかったんですよね。そのうち、今、ミルローが31ヤード、まあ、これサックされたっていうこともあると思うんですけども、そこがなければもうちょっと、まあ、数字で高かったと思うんですけども、全然出なかったですね。ただ、アラバマのディフェンスもテキサス A&M を結構ですね、抑え込んでまして、テキサス A&M のランヤード67ヤードなんで、 まあ、ディフェンスのせめぎ合いの中でミルローのパスプレーが光ったかなっていう感じもするんですが、ただアラバマ大学はですね、本当ペナルティが多かったですね。ペナルティヤード、14回のペナルティで99ヤードの抜体って書いてますんで、14回もね、アラバマ大学のニック・セイバン監督にしてみたら、まあ、かなり嬉しくないような数字だと思いますね。まあ、英語で言うと、まあ、ディセプランとかまあ言うんですけどね、そういう、なんていうんですかね、ファールを犯さないとか、まあ、そういうことですね。そういうことに対しては、まあ、非常に、まあ、怒るというか、非常にこうそういうことを、まあ、よしとしない、まあ、みんなよしとしないと思うんですけども、このセイバン監督はですね、そういったところはもう容赦なく選手たちにこう怒鳴り散らすっていうのがありますんで、そういうのはですね、もう血管が切れそうなぐらい怒ってるセイバン監督のお姿もテレビに映ってましたけども、まあ、いずれにしてもですね、アラバマ大学はテキサスに敗れた1敗を守って今季ここまで5勝1敗でですね、このトップ10圏内に入るのを今か今かと待っているという状況ですね。そして今週全米第12位はノースカロライナ大学ですね。カロライナ大学はここまで5勝0敗ですね。先週14位だったのでランキングを2つ上げておりますけども、先週はシラキュース大学と対戦しまして40対7で、完勝してますね。でこの試合ですね、このハイズマントロフィー候補に言われていたドレイク・メイのクォーターバックですね、まあ、開幕時にね結構名前上がったんですけども、ちょっと最近名前聞かなくなったかなと思ってましたが、この試合では442ヤードに3タッチダウン、こんな数字を出しまして、ドレイク・メイここにありというのを証明してくれたかなと思いますけども、まあ、UNC は未だに5勝0敗と無敗なんですね。で、この彼らも ACC のタイトル争い上位に絡んできているという、まあ、そういう強豪チームと、まあ、いると思います。そして今週全米第13位はミシシッピ大学ですね。ミシシッピ大学は先週アーカンソー大学と対戦しまして、かなり接戦になったんですけども、27対20で勝利しまして、今季5勝1敗ということで、先週の16位からランキングを3つ上げてきましたね。この1敗っていうのは、アラバマ大学に敗れたこの1敗なので、この両校とも SEC の西地区に所属してますんで、この地区優勝するにはですね、ミシシッピ大学、これは彼らはアラバマとの直接対決に敗れてしまったので、アラバマがどっかで1敗か2敗してもらわないとですね、まあ、ミシシッピ大学にはちょっと厳しいっていう状況になってますが、まあ、でもですね、この13位にいるっていうのはかなりいい位置なんじゃないかなと思いますね。そして14位はルイビル大学です。ルイビル大学は先週ですね、初めてランキングに入ってきて25位だったんですけども、当時10位のノートルダム大学を先週破りまして、なんと11個もランクを上げて14位に急上昇してますね。このノートルダム大学との試合ではですね、このディフェンスが非常に光ってまして、でノートルダム大学には、まあ、ランニングバックのオードリック・エスティムとか、あと今季注目のクォーターバックサム・ハートマンとかもいたんですけども、まあ、彼らのオフェンスをしっかりと攻略しまして、でまたこういったですね、全米ナンバー10のチームがやってくるということに物おじせずですね、真っ向から戦っていって、で見事にノートルダムの花をへし折ったとこういうことになっていると思いますけども、今期からですね、ルイビル大学はジェフ・ブロームっていう人がですね、まあ、指揮してますね。でこの方は先シーズンまで6年間パデュー大学で指揮を取っていたという人で、ただ現役時代はルイビル大学に在籍していたということで、まあ、凱旋ということになるんですよね。でこの凱旋の初年度にいきなりですね、未だ無敗の全米14位ということなんで、まあ、彼はですね、別に、まあ、トップ10に顔を連ねるような監督のみたいにですね、高額のサラリーを受け取っているというわけではないんですけども、まあ、そういったふうにお金を稼いでない監督でもできる監督は、まあ、いくらでもいるということを、まあ、このブローム監督は、まあ、示してくれてるんじゃないかなと思ったりもしますね。 そして今週15位はオレゴンステートです。オレゴンステートはここまで5勝1敗で、先週カリフォルニア大学に52対40で勝ちましたが、ランキングの変動がなく、今週も先週に引き続き15位ということになっております。そして16位、17位ですね。こちらはユタとデュークなんですけども、どちらも試合が先週なくて、バイウィークだったにもかかわらず、ランキングはそれぞれ2つずつ上げてますね。18位は UCLA です。 UCLA はランク外からの登場ですね。先週は全米13位だったワシントンステートを25対17という、接戦ではありましたが、この試合を制しまして、今回ですね第4週目に22位だったんですけども、この時にユタ大学に敗れてランキングから落ちてしまいましたが、それ以来のランキング復活ということに今なってるんですね。そして19位はその UCLA に敗れてしまったワシントンステート、そしてあとは同率でテネシー、この2チームが19位タイということですね。ワシントンステートですね、今言ったように UCLA に17対25で敗れてしまいまして、これ今季初黒星ということになってランクは6個下げてますけれども、1敗したとはいえですね、で彼らがすでに倒したオレゴン州立大学よりも、下回ってしまったっていうのは、多少の議論の余地はあってもいいんじゃないのかなって思ってしまいますね。オレゴン州立大学は15位、そして彼らに勝ったけれども UCLA に負けたことで、ワシントンステートは19位にまで落ちているということなんで、こちら辺はね、投票者が所詮人間なんで、直接対決とかを加味しているのかどうかっていうのは分かりませんから、オレゴンステートに勝ってるってことを加味すれば、もうちょっと上にいてもいいんじゃないのかなとは思いますけどもね。でも負けてしまったんでしょうがないっていうふうに言ってしまったらそれまでなんですけども。でまた同率19位だったテネシー大学、彼らは先週試合がないバイウィークだったんですけども、多分棚ぼたみたいな感じですね。先週22位から3つランキングを上げて、おりますね。そして21位はノートルダム大学。ノートルダム大学は先週10位からランクを11個も落としまして21位まで急落ということで、彼らに土をつけたっていうのは今週14位のルイビル大学となってますね。でここまでですね、ノートルダム大学はオハイオステート、そしてデューク大学、こういったですね2試合をこなしまして、どちらも最後までこう試合の展開がわからないみたいな、そういう切羽詰まった試合を2連続で経験したということもありまして、ちょっとですねさすがに息切れしてしまったのかなと感じもしないでもないんですけども、正直この試合でのノートルダム大学、オフェンスもディフェンスもフラットな感じで、ちょっとですねいいとこなかったかなっていう感じですね。あのあとですね、トップ25以内に残ってるっていうことを良しとしなきゃいけないのかなと思いますけども、ノートルダム大学は今季2敗目を喫したということなんで、インディペンデントっていうですね、独立校って言いますけども、どのカンファレンスにも所属していないこのノートルダム大学がプレーオフに行くにはですね、できれば無敗で行きたい。で、最悪1敗ですよね。なんで、今回すでに2敗目を喫してしまったということなんで、今残念ながら彼らのプレーオフの道っていうのはちょっと大狭まってしまったのかなっていう感じですね。そして今週22位はルイジアナステート、LSU ですね。LSU は先週21位だったミズーリと対戦しまして、49対39でハイスコアなゲームをなんとか切り抜けて、ランキングを一つ先週より上げてますね。で、これ LSU はですね、ディフェンスが強いっていうふうに言われながら、今シーズン、特にこの最近、そうですね、直近3試合ぐらいですかね、だいぶ崩れてきてしまってるっていう印象が高くて、でミズーリにトータルで527ヤードも許すなど、相変わらずディフェンスに不安を抱えてると。特にパスで411ヤードも投げられたっていうこともあってですね、LSU はかつてから まあいい DB を排出することで DBU なんて言われてるんですけども、ちょっと今シーズンはその面影がないと言わざるを得ないかなと思いますね。そして今週23位はカンザス大学です。カンザス大学は先週はランク外だったんですね。そこからランク外からまた新しく23位に来たということなんですけども、第5週目にですね、彼ら一時期24位にランクされてるんですね。結局その後テキサスとやりまして負けたことで、まあ、ランキングから落ちてしまったんですけども、まあ、カンザスみたいなですね、これまで、まあ、言葉は悪いかもしれないんですけども、カレッジフットボール界の、まあ、お荷物みたいな風に言われるぐらいですね、全然強くなれないチームだったんですけども、まあ、そんな彼らが、まあ、ランキングに入ってくることも、まあ、すごいんですが、で落ちた後にまた入ってくるっていう、もうこのしぶとさっていうのはね、まあ、すごいなと思いますね。で本物のチームが育成されてるっていうことなんだと思うんですけども、まあ、それもこれもですね、まあ今現在監督を務めるフランス・レイボルト監督の、まあ、手腕の賜物なのかなと言えると思います。そして全米24位はケンタッキー大学ですね。ケンタッキーは先週の20位から4つランキングを落としてますけども、もうすでに触れましたが、彼らはジョージア大学との直接対決で51対13と大敗したということになってまして、あの試合を見た後にですね、果たしてケンタッキーランキングに残れるかっていうふうに聞いたら、十中八九それないんじゃないかなってね、思っていたんですけども、なんとか首の皮一枚でつながったっていう感じと言えるのかなと思いますけども、まあ、でもこの首の皮一枚でつながったといったらやっぱこのマイアミ大学なんじゃないかなって、まあ、思いますね。でマイアミ大学は、まあ、先週ジョージア工科大学とやったんですけども、まあ、もうこれねカレッジフットボールのことを追ってる方はもうすでにご存知の方も多いかもしれませんけども、先週このジョージアテックとの試合でですね、マイアミ大学は残り40秒ぐらいですかね、45秒とか、そこら辺で、まあ、ボールを持ってまして、膝をつけば、そのまま試合終了っていうことになってたと思うんですけども、もうまさかここでですね、ランを選択しまして、で、これで、まあ、ファンブルのリスクがあるから、まあ、そんなことしない方がいいっていうふうになってると思うんですけども、そのですね、リスクが、このマイアミ大学のドライブ、ランプレイでですね、起きてしまって、ファンブルをジョージアテックがリカバーして、この土壇場でジョージア工科大学に攻撃権を与えてしまうっていうですね、失態を犯してしまったんですね。これはもう本当に膝をつけって言わなかったコーチ陣の失態だと思うんですけども、それはですね、すでにマリオ・クリストバル監督が記者会見であの決断は間違っていたと非を認めたんですけども、でもこれはですね、土壇場でジョージアテック攻撃権を手に入れまして、これで長いパス2つを決めて、なんと逆転勝利と。これ膝さえついていればマイアミ大学はこれで5勝0敗とこういうことで、先週が17位だったんで、さらにランクを上げていた可能性はあると思うんですけども、このマリオ・クリストバル監督のこの決断力、これね、彼はこのマイアミに来る前は、まあ、オレゴンにいたんですが、オレゴンでもですね、結構似たようなことをしてまして、クロックマネージメントの脆さっていうのが、まあ、露呈されてしまったということになると思うんですけども、まあ、この時点で1敗を食らって25位まで落ちたっていうのは、ここ復活を狙う、まあ、彼らにしてみれば、まあ、なんとも痛い、まあ、敗戦だなということになりますし、今それがありながら25位になんとか残ったっていうのは、まあどうなんですかね。先週17位のチームとしてジョージアテックみたいなチームに最後まで粘られるっていうその展開が、まあ、まずどうなんだっていうふうに思ってしまいますので、本当にねここ25位に残ってるのは、まあ、奇跡的だなって思ったりもするんですけどね。まあ、以上がですね1位から25位までの顔ぶれなんですけども、先週ですね、敗戦してしまったせいでランクから落ちたっていうのが、全米21位のミズーリ大学、そして24位のフレズノステートですね。フレズノステートはワイオミング大学に敗れてランク外に今転落ということになってしまいましたね。 で現在ですね、ここまで6周目終わって7周目に突入するということですけども、ここまで未だにですね、無敗のチームっていうのは合計で15チームいるんですね。これをちょっとさらっと紹介してみたいと思うんですけども、まあ、上から順にジョージア、ミシガン、オハイオステート、フロリダステート、オクラホマ、ペンステート、ワシントン、オレゴン、USC、ノースカロライナ、ルイビル、リバティ、空軍士官学校、そしてジェームス・マディソン大学と、こういったチームが未だに今無敗を守っているということになりますね。これ最後の方に話しますけども、今週はこの中からオレゴンとワシントンの直接対決がありますし、今後もそういったランク入っていて無敗同士のチームっていうのが戦うこともあると思いますので、まあ、その時にはまたこの無敗のチームの数が減るということなんで、どんどんどんどんこうふるいにかけられていくなっていう、まあ、そういう厳しい状況がますます続いていくということになると思いますね。で今までですね、ランクインしていたチームっていうのの先週の試合の内容を簡単にですね、まあ、振り返ってきたんですけども、まあ、やっぱりここに触れないわけにいかないという試合5試合ぐらいあると思うんですけども、こちらをですねさらっと紹介しようかなと思いますが、まあ、このポッドキャストを聞いていただいている方はですね、ひょっとしたらちょっとこの話いつ出てくるかななんて思っている方もいるかもしれないんですけども、まずは例によって週刊アイオワ大学のオフェンシブ情報、こちらの方を紹介していこうかなと思うんですけども、まあ、簡単にですね、このポッドキャストからいきなり聞き出した方、何話してんだっていうことになると思うんですけども、アイオワ大学のオフェンシブコーディネーターのブライアン・フェレンツさんっていうのがいるんですけどもね、彼はなかなかオフェンスのパフォーマンスを引き出せないということで、今季平均得点数25点以下で7勝以上上げられなかったら彼は解雇と。で今回はですね、このアイオワ大学、パデュー大学とやりました。で結果的に言うと20対14でアイオワ大学勝ったんですが、さっきも言ったようにですね、平均得点数25点以上なきゃいけないんですね。でこれまでの得点数と今回のこのパデューと20点、こちらを全部合わせて平均を出すとですね、今のところ21.8点と。ということで、先週が 22.2 点だったんで、確実に平均得点数は減ってるということなんで、この週末を終えて半分が終わるということですけども、ここからですね、25点以上の平均得点数稼げるのかなっていうのは、週を追うごとに怪しくなってくると思うんですけども、本当にね、点が取れないというか、ブライアン・フェレンツさんで大丈夫かっていうですね、声は結構上がってるんですけども、この試合ですね、開幕以来ですね、ミシガン大学から転校してきたケイド・マクナマラっていうクォーターバックがまあいるんですが、まあ、彼がチームを率いていたんですけども、先週ですね、怪我を負いまして、途中退場をしたっていう、そういう背景もありまして、でこのケイド・マクナマラの代わりとして出てきたっていうのがですね、ディーコン・ヒル、これまあ2年生のクォーターバックですね。でこの彼、まあ、登場したんですが、この試合ですね、なんと21回投げて6回しかパスが成功できなかったと。で稼いだヤードは110ヤード、タッチダウンが1、インターセプトが1ということになってまして、パスの成功率が 28.6% ってなってますからね。これはなかなかひどいんじゃないかなと。でこれではですね、点が取れるわけないなっていう感じなんですけども、ただですね、これアイオワ大学面白いのは、スケジュールが非常に甘いんですね。でこれちょっと見てみるとですね、今週末は、バイウィークですね、試合がないんですが、この後ウィスコンシン、ミネソタ、ノースウェスタン、 ラトガース、イリノイ、ネブラスカということで、まあ、ウィスコンシン大学はホームではなくアウェーの試合なのでちょっと厳しいかもしれませんけども、これひょっとしたらこれ負けたとしても11勝1敗でシーズン終えてカンファレンスタイトルゲームに出場みたいな、まあ、そんなこと十分あると思うんですけども、ただ得点数は平均で25点いかないとね、そんなような、なんともディフェンス頼りのチームとしてそういう2桁勝利を飾る可能性が非常に高いというようなチームなんですよね。まあそれはオフェンスをもっとシャープにしたいっていうふうに思ってる人たちにしてみるとどうなんだろうなっていうふうになると思うんですけども、まあ所詮契約は契約なんで、どんなに11勝とかビッグ10タイトル取ったとしても25点以上取ってなかったらおそらく、まあ、彼の来年以降の椅子はないかなっていうふうには思いたいですが、ただ一方で、このブライアン・フェレンツさんは監督の、カーク・フェレンツさんの息子なんで、監督の鶴の一声でまた来年も残留みたいなことがあったとしても、まあ、おかしくないのかななんて思ってしまうんですよね。まあ、こんな感じで毎週毎週ですね、アイオワ大学の得点数っていうのは非常に気になるところかなと思いますね。でその他にはネブラスカ大学とイリノイ大学の試合これもありまして、こちらも今言ったアイオワ大学とパデュー大学と一緒でビッグ10の西地区所属のチーム同士の戦いということで、まあ、20対7でネブラスカ勝ったんですが、途中ですねネブラスカ大学はたったの10秒で2タッチダウン取ると、これはタッチダウンの後に今まさかのオンサイドキックを決めて、でその次のプレーでまたタッチダウンを奪ったから、まあ、10秒以内で2タッチダウンなんてね、そんな、まあ、記録もあるんですが、ただ、まあ、両校合わせて、外したフィールドゴールの数が2、パスインターフェアレンスが2、そしてファンブル3ということなんで、まあ、とんでもなく内容がボロボロの試合だったっていうこともあって、まあ、そんな中ですね、高校復活を託されたマット・ルール監督率いるネブラスカ大学がなんとか貴重な勝利をゲットしまして、でこれで3勝3敗の勝率5割に戻したということになると思うんですけどもね。そしてですね、次に紹介したいのはノースウェスタン大学とハワード大学っていう大学同士ですね。このノースウェスタンは、まあ、ビッグ10ですね。今出てきたアイオワ、パデュー、ネブラスカ、イリノイ、これ全部ビッグ10ですけども、この彼らがハワードっていう FCS のチームとやって23対20という辛くも、まあ、勝利したと、ビッグ10の威厳をなんとか守ったっていうことになると思うんですけどもね、ちょっとこれはいただけないかなっていう感じはしますね。まあ、勝ちは勝ちなんですけどもね、特にオハイオステート、ミシガン、ペンステートみたいな、そういったチームが上にひしめき合ってるってことを考えるとですね、このノースウェスタンとかのこの弱さがちょっと際立ってしまうとは思うんですが、まあ、なんとかハワード相手に、まあ、アップセット逃れたということになるかなと思いますね。であとはですね、 ACC のクレムソンとウェイクフォレストの試合ですね。まあ、クレムソンはですね、開幕時に9位とかにいたと思うんですけども、まあ、あれよあれよという間に2敗してですね、現在全然この全米タイトル争いとかはもちろんのことですね、もう名前出てこなくなっちゃいましたね。今シーズンはもうすでに2敗してますんで、クレムソン大学の話題の価値がないっていうことになるのかもしれないんですけども、まあ、このウェイクフォレストの試合では17対12ということで、これ、ワンポゼサーで、タジアム奪われていたら負けていたっていう、まあ、そういうようなですね、歯切れの悪いチーム状況が、どうやらまだ続いているということですね。そして最後に紹介したいのは、コロラド大学とアリゾナ州立大学の試合ですね。こちらはコロラド大学が27対24で勝ったということでですね、コロラド大学はコーチプライム、ディオン・サンダース監督が率いているというですね、何かと話題を振りまいてくれる大学ですけども、彼らはここまで開幕後3連勝の後に2連敗と、2連敗の相手がオレゴンと USC なんで、まあ、致し方がないかなとは思うんですけども、今回ですね、コロラド大学、 アリゾナ州立大学をホームに迎えてやったんですが、アリゾナ州立大学はまだ1勝しかしてないっていうチームなんですけども、この相手に今かなり苦戦したとなると思うんですけども、まあ、その中でもディオン・サンダース監督の息子さんでもあるセドゥア・サンダース、彼のポケット内のこのアウェアネスとか、まあ、あとはそのパス能力とかっていうのが、まあ、結構やっぱり効いてたんだと思うんですよね。そんな中、まあ、コロラド大学はなんとか勝ち逃げして4勝2敗ですね。でこれセデュアが試合後にですね、アリゾナステートのファンのところまで来て、わざわざ腕に光ってるこの時計をですね見せつけて、どんなもんだと言ってるのがあって、当然アリゾナステートのファンたちはですね、まあ、嬉しくないわけですね。そんなことされたらね、まあ、そのことする必要あったのかなって思ったりもするんですけども、まあ、ディオンさんの息子さんですから、そういうなんか DNA みたいなのは受け継いでるのかなと思いますけどもね。まあ、必要か必要じゃなかったかったら、まあ、必要じゃなかったのかななんてね思ってしまいますけども、ということでですね、まあ、以上がですね、まあ、ランクされてないチーム同士の戦いでちょっと気になったところかなっていうのをご紹介させていただきました。でですね、今回はですね、超久しぶりになるんですけども、質問箱に寄せられた質問にですね、ちょっと答えてみたいかなと思いますね。質問箱はですね、まあ、Google フォームズを利用させていただいてるんですけども、まあ匿名で何でも聞けるということで、まあ、私のポッドキャストの概要欄とか、まあ、そちらでですね、見ていただけると、まあ、リンクありますので、まあ、匿名なんで、皆さんも気軽に質問していただけると、まあ、こういった音声配信で答えていきたいかなと思いますね。ということで、今回はですね、こちらの質問をちょっとご紹介させていただきたいと思います。AGS さん、こんにちは。いつもポッドキャスト聞かせていただいています。ここで得られる情報で、カレッジフットボールをより楽しむことができています。ありがとうございます。今季も開幕でワクワクが止まりませんが、ウィーク0でノートルダムがアイルランドで試合をしていましたが、先発の QB のサム・ハートマンはウェイクフォレスト大学からの転校生、トランスファーですね。で、彼のスタッツを見たらウェイクフォレストですでに5シーズンプレーをしているので、今季は6シーズン目になりますが、過去年齢も24歳。選手はカレッジで何年間プレーできるのでしょうか。昨年全米王者のジョージアの QB、ステソン・ベネットも計6年プレーしています。個人的にはアーリーエントリーするより好ましいですが、コロナの特例もあったと思いますが、ここらのルールを教えていただければと、よろしくお願いいたしますと。そういった質問をいただきました。どうもありがとうございます。でこれはね、ちょっと気づいた方もいると思うんですけども、これウィークゼロっていうふうに言ってますんで、こちらの質問は、もうちょっと、そうですね、1ヶ月、2ヶ月ぐらい前に来ていた質問ということで、ちょっとですね、タイムリーかどうかわからないんですが、これ今紹介しないとね、サム・ハートマンとか、もう卒業しちゃったら、これ、鮮度落ちてしまいますんで、こちらの方ちょっとお話ししておこうかなと思うんですけども、まあ、基本的にカレッジフットボールで試合に出れるっていうのは4年間ということになってますね。これは1年生の時から試合に出始めると、もう4年間っていうことですね。ただご存知の方もいるかもしれませんけども、カレッジフットボールにはレッドシャツっていう制度がありまして、でこれは、まあ、練習とかチームに帯同はできるけれども、レッドシャツ扱いを受けた選手っていうのは試合に出ることができないと。ただその代わりにその年1年間の試合の出場資格っていうのを温存できるということなんで、これがですね、もう長きにわたって、まあ履行されていたっていう制度っていうか仕組みなんですけども、だから例えばレッドシャツフレッシュマンとかレッドシャツソフモアとかトゥルーフレッシュマンとか、まあそういうふうに言われると思うんですけども、レッドシャツフレッシュマンっていうのはこのレッドシャツ制度を利用して1年間プレー資格は温存したんで、 まあ、1年生と。ただ、大学生として、まあ、授業を受けたりする、まあ、そういったカテゴリーでは、まあ、2年生っていうことになるわけですね。だプレイ資格を持ってるのは、まあ、基本的に4年間なので、まあ、それが、まあ、ずっと続いていたんですけども、コロナ前にですね、このレッドシャツのルールがちょっと改正されまして、でこれまでは、レッドシャツを使ってる選手っていうのは、その後一度でもプレイしてしまうと、もうすでにこのレッドシャツを放棄して、プレイ資格を使っているというふうに見なされて、まあ、しまうんですね。ただ、レッドシャツの選手は、練習こそできるとはいえ、実践経験っていうのを積めないわけですね。試合に出れないんで。それをなんとかしてもらいたいということで、コーチ陣の訴えもあり、NCAA は、4試合までだったら、まあ、出てもいいよと、レッドシャツが。で、この4試合の後に、試合も出ませんっていうふうになれば、4試合してたとしても、それは、プレー資格を1年間使ったってことにならないということで、で、これでですね、レッドシャツを受けながらも、実践経験を積めるっていうような制度に変わったんですね。これ、サム・ハートマンが、ですね、ちょっと見てみましょうか、サム・ハートマンのスタッツを。この質問にもあった通り、サム・ハートマンは、昨年までウェイクフォレスト大学に所属してたということですね。まあ、2018年は、1年生として先発 QB を任されるんですけども、2019年に先発の座を奪われてバックアップになるんですね。この年ですね、確か4試合しか出てないはずなんですね。なんで、これ今こう見ると、もう数字がですね、極端にこう少ないんですね、この2019年っていうのは。これ確か4試合しかプレイしてなかったっていうことがあって、4試合プレイした後に、レッドシャツで行きますということで、プレイ資格を1年間温存したということになるんですね。これでまず1年分が増えたと。そして、2020年に、今ご承知の通りですね、新型コロナウイルスのパンデミックが起きまして、この際に NCAA は無条件で全ての選手にもう1年だけのプレー資格を与えるということ で、通常だったらこれで5年間になってたんですが、ただサム・ハートマンの場合はレッドシャツ扱いを受ける前に4試合出たということで、試合経験が4試合あった、そういうスタッツも残ってるんで、だから全部で、これノートルダム大学に、まあ、今いますけども、まあ、6年っていうふうになるわけですね。つまり、もともとあった4年間、そして、レッドシャツの新しいシステムを使って4試合2019年に出たということで、これで5年間ですね。そして、コロナの特例でもう1年増えて6年間っていうふうになって、で結局、まあ、6年間のスタッツが残ってると、まあ、こんなことが、まあ、ありまして、確かにね、この6年間って長いなと思いますけども、まあ、長いんですけども、まあ、これはもうコロナの特例があったからっていうのは、まあ、非常に大きいと思いますが、まあ、ハートマンの場合はレッドシャツの新しいルールを、まあ、利用して4試合1試合に出たと。だそれはプレー資格を使ったってことに数えられないということで、全部で6年間のプレー資格が与えられたと。まあ、プレー資格っていうことを言うと、まあ、厳密に言うと5年っていうことになると思うんですが、ただ試合には4試合分出てますんで、でまあ、6年になって、そういうことになるんですけども、まあ、この他にはメディカルレッドシャツとかいうのもありまして、まあ、例えばですね、まあ、ACL を切っちゃったとか、まあ、そういうような大きな怪我で、シーズン棒に振るみたいなことが、まあ、あれば、その救済処置として、新たにプレイ資格が与えられるということで、例えばこうサム・ハートマンですね。これ6年ありますけども、例えばこうノートルダム大学の開幕時に、まあ、アキレス腱切っちゃったとか、あったら、多分来年ですね、もう1個こうメディカルレッドシャツでもう1年プレイしてもいいよってことになると思うんですけども、ただね、こうやって見てみると、フルで6年とかプレイするっていうことはないっていうことですね。フルっていうことはこのシーズン通して出てるってことですね。だからこの2019年のバックアップだった時っていうのは4試合しか出てないわけですから、この残りの6試合7試合っていうのは 彼はレッドシャツとして、まあ、プレーを温存するために試合には出場しなかったっていう、まあ、そういうことになるんで、どうですかね、これちょっとこんがらがっちゃいましたかね。もうちょっとうまく説明できたかもしれないんですけども、まあ、そんな感じで、まあ、サム・ハートバーンの場合は6年間のプレー資格をなんとかゲットしたということになりますね。こんな感じですね、匿名で質問を受け付けてますので、こちらを聞いている皆さん、もし何かありましたら遠慮なくですね、質問していただけると幸いです。そして最後ですね、今週第7週目に行われる試合、こちらの中からちょっとですね、個人的に数試合をご紹介して終わろうかなと思います。でこの第7週目のですね、対決、この中にはですね、アンカー同士の戦いっていうのが4つも含まれてますね。その中でも一番注目度が高いっていうのは、まあ、8位のオレゴン大学と7位のワシントン大学のこのパック12のシーを決する戦いですかね。でこのパック12カンファレンスは来年からオレゴン州立大学とワシントン州立大学を残してみんな点々バラバラにビッグ10に行ったりビッグ12に行ったり、まあ、することになってまして、でその割にはですね、パック12は今季今まで以上に今調子が良くてですね、これ合計でですね7個も入ってるんですよね。7チームも入ってるということがありつつも、これが来年からなくなってしまうっていうのはなんとも皮肉だと思うんですけども、まあ、そんな中ですね、オレゴン大学とワシントン大学、パック12で最後のタイトルを取る、そのためにはこの試合で負けられないということになると思うんですけども、どちらも点が取れるチームということなんで、まあ、ワシントン大学にはマイケル・ペニックス・ジュニア、まあ、今季ですね随一のパサーですけども、対するオレゴン大学にはベテラン QB のボーニックスが、まあ、いたりとしてですね、この2チームの戦いは非常に楽しみですよね。でまたサザンカリフォルニア大学とノートルダムのこの試合もこれ歴史あるライバリーなんで非常に今楽しみですよね。特にサザンカリフォルニア大学が、まあ、ディフェンス調子悪いと、まあ、ディフェンスがちょっとざるっていうのは周知の事実みたいになってますん でそのチームをノートルダム大学はなんとか倒せるかっていうことに注目が集まると思いますね。であとはナンバー25のマイアミ大学とナンバー12のノースカロライナ大学の ACC の対決ですね。まあ、普通で考えると、まあ、先週これ前もちょっと話したように最後の最後でマイアミ大学が勝ちを逃したみたいな、まあそんな展開をしてしまったと。一方でノースカロライナ大学はドレイク・メイを中心に非常にいいチームが出来上がってますんで、まあ、ランカー同士とはいえですね、まあ、圧倒的有利なのはノースカロライナなのかなと思いますけども、まあ、マイアミ大学は先週のですね、ジョージアテクとの痛い敗戦をバネにですね、なんと上にまた戻ってこれるのかなっていうには、ちょっと期待をしてみたいかなと思います。であとは UCLA、こちらナンバー18ですね。あとはナンバー15のオレゴン州立大学。こちらですね。UCLA は、まあ、チップ・ゲリー監督が指揮して、もう何年目ですかね、もう3、4年ぐらいだと思うんですけども、もう着実に力はつけてると思うんですけどね。で対するオレゴン州立大学にはクレムソン大学からの転校生の DJ ウヤンガラレー、彼がいまして、でクレムソンがね今ちょっと苦戦してるってことを考えると、まあ、最初こそですね、まあ、彼がオレゴン州立大学に転校するって聞いた時はびっくりしましたけども、まあ、結果オーライなのかなっていう、まあ、そんな感じがしますが、うん、まあ、ぜひともですねこの UCL 戦を取ってですね、まあ、上を目指してもらいたいかなと思いますね。であとはちょっと先ほども言いましたようにこのアイオワ大学、こちらとウィスコンシン大学の試合ですね。アイオワ大学は平均25点以上取らなきゃいけないということに、まあ、なってますけども、まあ、これがですねウィスコンシン大学と相手に果たしてうまくいくのかっていうのはちょっとですね怖いもの見たさっていう感じがしますけども、 あとアリゾナ大学とナンバー19のワシントン州立大学ですね。アリゾナ大学は先週末 USC を最後の最後まで追い詰めたんで、そういった意味ではアリゾナ大学にも勝機があるのかなって思ってしまいますが、ワシントン州立大学はキャメロン・ワードというすごいいい QB がいますんで、先週ですね UCLA につけられたこの黒星をなんとか挽回したいところだと思うんですけども、であとはアーバン大学、こちら日本ではオーバーンとして知られていると思うんですけども、こちらとナンバー22の LSU の対決ですね。こちらどちらも西地区に所属してまして、でどちらもマスコットはタイガーってことでね、タイガーボールなんてね勝手に今言わせてもらおうかなと思うんですけども、LSU はもうすでに2敗してまして、でこの同じ地区に所属しているアーバン大学との対決でのこの敗戦は地区優勝ないし SEC のタイトルレースでは脱落ということになると思うんで、こちらの方も見守っていきたいかなと思いますね。そして最後はワイオミング大学と空軍士官学校の対戦ですね。ワイオミング大学は先週ですね、フレズノステートに初の黒星をつけたというチーム で一方でですね、空軍士官学校は未だ無敗のトリプルオプション使いということなんで、特に私はですね、昨年まではアーミー、陸軍士官学校を応援していたと、これはトリプルオプションを使っていたからってことなんですけども、彼らが今年はですね、どちらかというとパスにも重きを置いているという、そういうランプレーになったんで、このですね、いまだにピュアなトリプルオプションを使っているこの空軍士官学校、ウェアフォースと思いますけども、彼らの試合はですね、ちょっと個人的には気になるところかなと思います。冒頭にも言った通りですね、このレギュラーシーズンのことだけ考えると今週がいよいよ前半の最後の週というふうに数えることができると思うんですけども、今後ですね、サバイバルレースが激化していく中でですね、誰がこう抜け出てくるのか、誰が生き残るのか、もしくは誰が脱落するのかっていうのはですね、もう毎週毎週変わっていくと思うんですけども、シーズンが進むほどいっぱいの重さっていうのがですね、どんどんそれぞれのチームにのしかかってくると思うんで、誰がですね無敗を守るとか、もしくはいっぱいを守ってレギュラーシーズンを終えることができるのかっていうことに、引き続き注意しながらですね、第7週目に行われる試合のランク同士のマッチアップもいっぱいありますので、そちらの方をですね皆さんと共に楽しんでいけたらいいかなと。ということで今回はここまでとなります。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回のエピソードでお会いいたしましょう。それでは失礼いたします。